午後6時31分になりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。タクシャン弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはご相談です。今日は従業員の通勤途中の怪我についてです。うちの会社の従業員がバイクで通勤中に事故を起こしました。よくよく話を聞いてみると、ちょっと悪くって調子に乗り、蛇行運転をしながら走っていて、バランスを崩してこけたらしいのです。通勤途中の怪我だから労災かなと思う反面、バカ野郎、完全にお前のミスだろと言いたくなります。これは労災になるんでしょうか？というものですが、若いですね、蛇行運転しながら ね、 ねまあただその
勝手に20代なのかなと思っちゃいますね、
うん、通勤途中の怪我、労災おりそうな気もするんですが、いかがなんでしょうか。うん、
まあ、労災の問題っていうのは、はい、その労働災害の問題っていうのは最終的にはですね、労働基準監督署が、この労働基準監督署がまあ認定をするのであってですね、まあ、勤務先である、まあ、今回のご相談者ですかね、会社が直接に判断をするわけではないわけですね、
はい、
だからまあその労災なのかどうなのかな、まあ、判断に迷う場合には最寄りのというか管轄の所轄の労基署に、労働基準監督署に相談するというのが、まあ、一番の確実な方法ではあるんですよね、
はい、
ただまあちょっとじゃあ実際に労災なのかどうなのかっていうのを、まあ、ちょっと考えてみようと思った時に、
うん、
私だったらこれ時と場合によっては労災は認めちゃいかんだろうなというふうには思いますよね。
そのボーダーラインのところがね難しいんですが、まず通勤途中の事故ということで、まあ、仕事中ではないけれども通勤途中の事故ということは、いわゆるこう勤務時間内になるのかななんて思うんですけれどもね、
うんうん、労災というのはですね、はい、まあ、一般的なイメージとして勤務中ですね、だからその所定のまあ朝9時からまあ夕方5時とか6時まで、まあ、大体そういうふうな就業時間中のに怪我をして、あるいは事故に遭った場合に、
はい、
それに対する保障が下りるかどうかというのがまあメインテーマではあるわけですよね、
はい、
でまあ、先日もあの大手広告代理店の女性新入社員の自殺問題なんていうのがあって、長時間労働がねまた大きくピックアップされたわけですが、
はい、
業務上の理由が原因で事故になりますので、まあ、労災だと、うん、これをよくよく、まあ、業務災害というんですけれども、実は労災の中にはその業務災害とは別に通勤災害というのがあって、これが今回のご相談の中身なんですね、
うんうん、
はい、
まあ、これに本当該当するのかななんて、ね、思うんですが、通勤中の事故で怪我をしても保障が降りるというのはこれなんでなんでしょう。
そうですね、通勤中の通勤災害でも労災がまあ基本的に降りるんですけれども、はい、その通勤っていうのは、まあ、ただね電車に乗ってるだけとかね、まあ、車をね自分でね好き勝手運転してるだけであってね、別に働いてるわけじゃないじゃないのというそういう考え方は、まあ、間違いなく労働問題においては存在するわけであって、
うん、
でそれが実際に通用する場面っていうのも確かにあるんですね、
はい、
ただ今回の場合は労災の問題なのでそれはさておいて、皆さんが仕事をする場合にはですね、まあ、自宅でね働いて自宅で仕事をするっていうのはなかなかいらっしゃらない、一般的には、
はい、
どうしても大概の場合は会社や現場まで、出向いて、まあ、車なり電車なりバスなり、うん、そういったもので利用して仕事に行くわけですよね、
はい、
ということは通勤というのはどうしても仕事をする上では避けては通れない行為なわけですよね、
はい、
なので全くのプライベート領域、例えばその土日祝日を利用してドライブに行ったというようなそういう時ではなくて発生した事故なので、これは完全に自分の問題、自己責任の問題として処理するのはかわいそうですねと、
うん、
そういうふうな労働政策上の観点から、まあ、労働通勤災害というのを保障にしましょう、保障の対象にしましょうというのが発端なんですね、
うん、
はい、
まあ、ですから仕事に行かなければ事故も起きなかった可能性の方が高いでしょってお話ですよね、
はい、
うん、まあ、ただ今回のケースはねちょっとこう悪ふざけも絡んでいるんですが、どのように考えますか。
まあ、通勤災害というのは通勤途中の事故怪我を保障するわけですけれども、
はい、
通勤途中だからといってやはり何でもかんでも、ね、保障の対象になるわけではないわけですね、
うん、
でこれ一応法律上の決まりというのがあって、一般的に合理的な方法によって通勤している場合 に、なんて残念ながら事故に遭ってしまった場合に、うん、それは労災として保障してあげましょうというのが考え、うん、原則なんですよね。
はい、うん、まあ、ここの一般的に合理的な方法によって通勤というところがポイントになってきそうですが、うん、合理的な方法というのはどういった内容でしょうか。
一番分かりやすいのは、労働基準、ごめんなさい、厚生労働省が、平成18年ぐらいに、指針は出してるんです、10年以上前の指針なので古いんですけれども、例えばですけども、飲酒運転、
はい、
飲酒運転、泥酔状態での飲酒運転の場合に事故をして、怪我をした場合には労災は認められないと、
はい、
ただしこれ平成18年の話ですよ、軽い飲酒運転ぐらいで事故をした場合には労災の対象にしてもいいだろうみたいな風な考え方もあるんですね、
うん、
で、あくまでもその世間的に許容できる合理的な方法、誰もがそれだったらしょうがないよねっていうような方法で、通勤方法で、運転して事故をした場合に限り労災認定されるわけですよね、
うん、
はい、ですから今回のケースですと、程度問題、その蛇行運転も程度問題によるとは思うんだけれども、昔の映画でいうゴッドファーザーのようなね、タラリラタラリラというようなね、はい、ああいう感じでの蛇行運転ともなれば、
うん、
だいぶ道路交通法違反というのを、たくさん犯していると思うんですけれども、
はい、
そういうようなその交通方法として、通行方法としてだいぶ違法な状態が高いとね、これは労災として認めるべきじゃないし、
うん、
認めたとしても支給額の保証額っていうのは制限すべきだよね、うん、ということになっていくわけですね、
うん、
はい、
ですから今回その道路交通法違反というところで一つ労災が下りるかどうなのかというところが、ポイントになってくるということですが、あくまで、認定する判断するのは、
そういうことですね、
雇い側ではないということですので、
労基署に相談するのが一番いいと思いますけれどもね、
うん、
先ほどちょっと話してました、平成18年の頃には泥酔状態での飲酒運転であれば事故の時には労災認めるけれども、はい、
うん、
軽い飲酒運転での事故であったら労災認めてもいいよという、これ10年前はね、そういう時代だったわけですよ、よくよく考えて
みれば、今飲酒運転は ね、もう厳しく罰せられる時代ですから、ちょっとまた変わってくるでしょうね。
だから今回は飲酒運転じゃなくてただの蛇行運転でしょうけれども、蛇行運転でもやはりそういう形でやんちゃなものからちょっとしたなんかこう軽はずみでかっこつけてやって、た場合では多分程度問題によっては労災が認められる、あるいは認められないという結論が分かれるとは思いますね、
はい、分かりました。いずれにしても車を運転しているとき、バイクを運転しているときは真面目に運転しましょうと言いたいです ね、この若者に、勝手に若者と判断しておりますが、
ね、
お気をつけください、はい。